沖国大ラジオ講座、万国診療を目指して。番組タイトルにある万国診療とは、世界の架け橋を意味する言葉です。この番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。この番組は沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座、今週は先週に引き続き沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の千奈孝先生を迎えてお送りします。千奈先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千奈先生を迎えての講義タイトルは家族とメンタルヘルスについてと題してお送りします。今週の内容に入る前に、まずは先週の内容をさらっとちょっと私の方でね、おさらいしていきたいと思います。まあ、先生は1990年代にですね、アメリカに渡って、そこで長らく、まあ、児童福祉であったりメンタルヘルスに関わっていらっしゃいました。で、97年に帰国されても、それは日本の現場でもずっとされてきて、沖国大に着任した現在でも関わり続けているということなんですね。で、そのメンタルヘルスの世界ではですね、家族が、まあ、悪者というか犯人にされてきた、例えば統合失調症をはじめさまざまな精神疾患の原因にされてきたっていう歴史があるんですが、まあ、現在では家族との関係性というのはメンタルヘルス、精神を不調にする原因というよりも、いわゆる阻害要因ですね、調子を悪くしてしまう要因だという研究結果があって、すべての精神疾患が家族が原因で生じるものではないと考えられるようになっているということ。しかし、だからといって家族や環境が原因になる精神疾患がないというわけではないんですよと。昨今の精神的不調というのは、まあ、社会とかですね、まあ、家族の在り方というのが大きく関わっている、まあ、会社もそうですよね、ことが多いというようなお話を先週していただきました。そういったお話の中で、さあ先生、2週目、今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、この家族心理学の中でですね、いくつか考え方っていうか、そんなのがあるんですけども、その中でもシステムっていう考え方と、あとまあコミュニケーション、特にこうメタコミュニケーションって言ったりするんですけど、この2つのまあ考え方のことについて皆さんとこう共有していけたらいいかなっていうふうにして思ってます。
先生、まずシステムっていうのはどういう考え方なんでしょうか。
そうですね、システムっていう言葉そのものは、実は家族心理学とか心理学から出てきたやつではなくて、社会学とかですね、いろんなその哲学的な部分が出てきたと認識してるんですけれども、うん、まあシステムってやっぱりこう立場なんだろうなっていうふうにして思うんですね。
うん、立場っていうと具体的にはどういうことなんでしょうか。
例えばですね、子育てをしているお父さんとお母さんの立場の食い違いなんですけど、
はい、
子供が朝学校行くのにですね、準備をぐずついてて、だらだらしてて、
はい、ああ、すごく景色が目に浮かびます、
ね、よくありますね。そういう状況の中で、だいたいお母さんはなんか早くご飯食べなさいとか、あれしたのこれしたのってこう、まあ、いわゆるガミガミガミガミ叱るわけです、
はい、
で、僕自身もそうだったんですけど、そんなの見てるお父さんは、まあ最初は一緒にガミガミするかもしれないけど、そのうちほっとけって言うんですね。で、そしたらお母さんが言うわけですよ、お父さんに。え、ほっとくってどういうことよあんたって。じゃあお父さんが、まずほっといたら遅刻するさ。遅刻してみて、本人が遅刻したら遅刻すべきかどうか、遅刻しないためにはどうするかって自分で考えるようになるさ、っていうふうにして言うわけですよ。
まあ、どちらも間違ってはいないとは思うんですけれども、これで食い違ってお父さんとお母さんがバチバチになっちゃったりとかってありそうですよね。
ありますね、僕もやりましたね。
そうですか。
で、そのバチバチの内容がどんなのかっていうと、お母さんはお父さんに言うわけですよ。あんたこの子がさ、遅刻したら誰がその後の尻拭いするか分かるって言われるわけですよね。
確かにそうですね。
なので、こう 立場っていうのは多分このお父さんの立場とかお母さんの立場っていうのがあって、お父さんの立場からすると社会ではなんかいろんなものを体験してそれで考えて自分で動けとか自分で判断せみたいなところがある。でその一方お母さんは子育てっていうのを目の前にした時に、お母さんは子供に何かあったら自分があれこれ言われるし、どうなんだこうなんだっていうそれぞれの立場に付随したっていうか、それに伴った体験がくっついてきてて、だから立場って単純にこのお父さんとかお母さんっていう肩書きだけではなくて、その立場に立ったこの経験があって、その経験がこんな風なことを言う、こんな風に考えるっていうのがあったりするっていうような感じなんですね。
なるほど。シンプルにその肩書きにあるではなくて、その肩書きに付随するこれまでの経験からいろんな言動があってということで、そうなってくるとこう、まあ、立場の食い違い、まあ、意見の食い違いから対立が起こったりっていうことも発生してしまうということなんですね。
そうなんです。
非常に分かりやすいシステム、まあ、要するに先生の解釈でいう立場という家族心理学の考え方でしたけれども、もう一つメタコミュニケーションという考え方、これはどういうものなんでしょうか。
これはですね、まあ、ここでいうメタコミュニケーションというのはですね、いわば裏のコミュニケーションみたいな感じかなと考えてもいいのかなと思うんですけど、例えばですよ、子供がお母さんに文句言うわけです。お母さんってなんで俺の大谷のカード捨てたよって。でそれに対してお母さんは、たかし、あんたなんかおばあちゃん亡くなってそんなに寂しいんだね、あのカードおばあちゃんにもらったもんなんだよね、あんたって本当に優しいね、みたいな感じで言うわけですよ。
なんだかこうすれ違いがあるような気がするんですが。
そうなんですね。だから子供からしたら、違うだろう母ちゃんって、あんたがカード捨てたっていうのを俺は言いたいんだよと、なんでカード捨てたばって言うわけですね。そしたらお母さんはそれに対して、そうよねって、あんた本当に優しい子供だねっていう感じになっていく。
お母さんにしてみれば、おばあちゃんとの思い出と付随しているその大谷選手のカードを子供が大事にしているということは、結果的におばあちゃんとの思い出を大事にしている、この子は優しい子だっていう認識だけど、子供としてはいやそうじゃなくて大谷選手のカードを捨てたことが不満なんだっていうことですよね。
ですね。文句言いに来てるんですよね、ガチャっていう、優しい人にすり替えようとしてるわけですよ。まあ、すり替えるっていうことは、まあ、僕らも時々やると思うんですけど、すり替えがうまくいくときもあれば、ここみたいにすり替えようとして、お前何の話してるんだよ母ちゃんって、話違うだろうみたいな感じになる場合もあるっていうことなんですね。ですから多分まあ僕なりに考えると、そのメタコミュニケーション、あるいはまあ裏コミュニケーションみたいな感じのものっていうのは、言葉のコミュニケーションとかボディーランゲージが乗っかってるその前提みたいなものがひっくり返ったりっていうことなのかなって思ったりするんですね。
誰かとコミュニケーションを取ろうとするときって、まず目的があってコミュニケーションを取ろうとするんですけれども、それがうまく相手と共有されてないとコミュニケーションは成り立たないっていうことなんでしょうか。
そうでしょうね。だからこう最初の子供とお母さんの場合には、お母さんがこうクレームしてるっていう、クレームのコミュニケーションとして受け取ってないとかですね。でそんな風になっちゃうと、まあ、不全感というか、何なんだろうみたいなものを引きずりながらこう話をしていくっていうところがあったりするかもしれないですね。
そうですね。こういうもので言えば、やっぱこう相手が何を意図しているのかっていうことを把握しようと努めながら、我々やっぱりこうコミュニケーションを取っていく必要があるっていうのが、まあ、やっぱ大前提ですよね。
そうでしょうね。あと、まあ、家族のコミュニケーションっていうところからすると、例えば、まあ、例で言うとですね、矛盾したコミュニケーション、矛盾したことがこう同列に一緒にこうコミュニケーションされることがあって、うん、例えばお母さんがですね、いいよって、お友達呼んで遊んだらいいさっていうふうにしてこう話するとするじゃないですか、そしたらそれを受けて子供が実際に、じゃあ子供たち連れてきてみんなで遊びます、ああしますこうしますとなりますよね。だけどその後に片付けする段階になると、お母さんむちゃくちゃなんか機嫌が悪くなる。
自分で呼んでいいって言ったのに。
そうだから結局やってるうちに、お母さんがもういいよいいよ、また次も呼んだらいいさって、また呼ぶ、片付けの段階になったらまたお母さんイライラしてるっていうのが続いてるうちに、なんかこう、なんかややこしや、友達呼ばん方がいいような感じがするやだけではなくて、なんかうちの母ちゃんちょっとややこしい人だなみたいな感じ。
なるほど。そういう母親の一側面がまた子供には見えてくると、 言ったこととやってることが違うじゃんっていうこと以外にも、母親ってこういう厄介さがあるんだなっていうふうにつながっていくと。
そうですね。
はあ、その本来の目的外のこういろんなものが見えてくるのがメタコミュニケーションということですね。
そうですね。
これってあの家族関係以外にも言えますよね。学校だったり会社だったりとかっていう。
そういう経験します？
まあまあそうですね。こういうつもりで言ったのに通じてなかったとか、逆にこう受け取ったけど相手の認識と違ってたとか、まあ、結構いろいろありますよね、うん、
そうですよね。
このあたりがまあコミュニケーションとメタコミュニケーションの難しいところではあると思うんですけれども、まあ、先ほども言ったようにですね、我々常にこう相手が何を言おうとしているのか、何を訴えているのかということを理解しようとしながら話を聞き、やり取りをする必要があるということでね、楽しい人間関係、家族関係を築くためにも、今から少しちょっとそういうことをまた意識しながらね、コミュニケーションのやり取りをしてみてはいかがでしょうか。2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の千名隆先生にお話を伺いました。千名先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて先生は長年ね、あのメンタルヘルスとか児童福祉などの分野に関わって研究もされてこられたということなんですが、これからこういうことをしていきたいというようなテーマってあったりしますか？
そうですね、僕ももうあの定年が近づいてきてて、でそれでちょっとこう最後のまとめ的なことをやりたいなと思ってて、それが何かっていうと、これまでまあ沖縄で実践してて20数年になるんですけど、その時の小学生中学生がもう大人になってるんですね。
あ、先生が実際に関わってきた子たちが。
そうなんですよ。でその人たちが今どんな人生を送ってるかとか、あるいはその時々、まあ、自分が抱えてた不登校だったりとか、さまざまな問題のことをどんなふうにして捉えてるかなっていうようなことをですね、なんかこうお話しする機会が持ちたいなと思ってるんですね。
このあたりは最後にやってみたいと。
そうですね。でそうすることでなんかこう私たちが学ぶものが多いし、なんか理屈だけではなくて、自分はあの時のこの問題をこう経験したんだよっていうことを、私のような支援者だったりとか、あるいは学校の先生とか関係者がですね、それを共有することで、その次の今の子どもたちに対してどんなことをやっていくかっていうことに影響を与えるんじゃないかなっていう気がしてですね。
またそれができればその次の世代の子たちにフィードバックして、ポジティブな何かこう結果を出せるんじゃないかという思いもあるということですけれどもね、これはぜひ先生追いかけていただきたいなと思いますし、また次回があればぜひそういったお話も聞かせてください。
ありがとうございます。
2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の千名隆先生でした。千名先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。